おはようございます。今日はヨハネの一章14節から最後の51節までです。昔私の世代というか私の世代よりも上の方々は知ってると思いますが、今の世代も知っているピタゴラスイッチから始めようか。ピタゴラスイッチの知らない人もいますね。それはいいんですけど、ピタゴラスイッチのキャッチフレーズとか、その仕掛けとかピタゴラ装置とかを作ってる人が、ずっと長い間この CM とかを担当してるんですけど、その人が作ったフレーズの中に富士通の、昔宣伝があって、来てみて触って富士通のお店ってやつです。同じ人が作ったんですけど、昔の人と今の人をつなぐための昔と今何が言いたいかというと、今日は来て見て触ってイエス・キリストです。来てイエス・キリストを見て、そしてイエス・キリストを体験しようっていうのが今日のタイトルです。イエス・キリストについて聞くことは信仰の始まりなのでとても大切です。がしかし、どれだけそのイエス・キリストが素晴らしいのか、イエス・キリストを信じることによって与えられる祝福がどれだけ素晴らしいものなのか、それは体験して自分で味わってみないとわからないです。自分の頭の中で想像して多分こういうことなんだろうなということが分かってもわからないです。私が食べた美味しいご飯を皆さんにどれだけ詳しく食レポしたとしても食べるのには勝らないです。百聞は一見にしかず。でイエス・キリストのことも聞くだけではもったいないです。なので今日一緒にそのイエス・キリストのことを聞いて、イエス・キリストがどういう方か見て、そして体験したいなって思いが聖霊によって与えられて、実際にその体験を通してイエス・キリストをより知ることができるように、願います。祈ります。天のお父さん、今言った通り、本当にイエス・キリストのもとに行ってイエス・キリストを見て、キリストご自身から聞いて、そしてイエス・キリストを体験することができますように。イエス・キリストの愛が、あなたの愛がどれだけ大きくて広くて高くて長いのか、また深いのか、それを知ることができますように。私たち一人一人をお助けください。また御言葉を分かち合う私にあなたの知恵と力をお与えください。どうぞ私を導いてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。では早速ですが、14節と15節をお読みします。言葉は人となって私たちの間に住まわれた。私たちはこの方の栄光を見た。父の身元から来られた独り子としての栄光である。この方は恵みと誠に満ちておられた。ヨハネはこの方について証言し叫んでいった。私の後から来る方は私に勝る方である。私より先におられたからである。と私が言ったのはこの方のことです。言葉は人となったと。前回言葉、ロゴスという言葉を、ギリシャ語を学びました。で、それはそのロゴスというのは、一章の一節から13節までは、言葉というのは神であり、このすべてを作った創造主であり、そして命であり、そして光だって。そしてそのロゴス、このすべてを、この宇宙全体を、その保っておられるのはイエス・キリストなんだということを、この弟子のヨハネは、これを読者に伝えているわけです。そのロゴスというのは、その神という方が私たち見ることはできないんですけど、だけどこのロゴスという方が、神であられる方がイエス・キリストとして人となって、この福音書の著者のヨハネたちの間に住んだんだって。だから実際にイエス・キリストが2000年前にこの地上に生活してたんですよ。すごいですね。そしてそのイエス・キリストが実際にその生活していたので、このヨハネたちは独り子としての栄光を見たんですよ。この方を通して神の素晴らしさがその現れたんですよ。見れたんですよ。弟子たちをはじめその時代の人々はイエス・キリストを実際に見て、イエス・キリストに実際に触れて、イエス・キリストがどのような方かということを体験して彼らは信じたんですよ。だからこのようなリアリティのあるその話が書けるわけです。話というか、もちろんその聖霊の助けなんですけど、そのすべてのものが想像でしかないんであれば、 これだけ一貫性のある話にもならないし、またこれが私たちに迫ってくるものにはならないですよ。どんなに素晴らしい物語も私たちの人生を変えるものにはなりませんよ。私の大好きなスターウォーズも私の人生は変えません。デススター作れないし、フォースないし。ヨハネは手紙の中でこのように言ってます。第一ヨハネの一章の一節と二節です。あら、失礼、ありがとうございます。初めからあったもの、私たちが聞いたもの、目で見たもの、じっと見、また手で触ったもの、すなわち命の言葉について、この命が現れ、私たちはそれを見たので、それを証しし、あなた方にこの永遠の命を伝えます。すなわち道と共にあって私たちに表された永遠の命です。だこの永遠の命と言ってるのはイエス・キリストのことですよ。ロゴスというのは、言葉は神であって、そして命であって光であったわけだから、イエスを見ることも触れることも、イエスから聞いて学ぶことも彼らにはできたんですよ。だからその証人として彼らはこの福音書を書いたり、その手紙を書いたりしたんですよ。私たちは主を見たって。だから私たちに語ってるんですよ。キリストのもとに行きなさいって。行って、イエス・キリストを見て、イエス・キリストから聞いて、イエス・キリストを体験しなさいって。イエス・キリストは今も生きておられるって。だから私たちはそのイエス・キリストをあらゆるところで体験することができるんですよ。イエス・キリストは恵みと誠に満ちておられたと言ってます。それを体験したんですよ。イエス・キリストには多くの恵みがあります。私たちがイエス、この父なる神の前に出ていけるのは、イエス・キリストが私のために、私たち一人一人のために十字架にかかって死んでくださったからですよ。そして神の力によって三日目によみがえったからですよ。イエス・キリストが私たちの弱さに同情してくださって、私たち一人一人のために神の右の座についておられて、取りなしをしておられるからですよ。私たち、ここで、その神が恵み深いことや、神がその恵みで、その恵みと誠に満ちておられる方だということを知れるんですよ。私たちだって、そうやってイエス・キリストとの、その神との関係、イエス・キリストとの関係の中で、確かにイエス・キリストは恵みと誠に満ちておられる方だということを体験できるんですよ。知るだけじゃなくて、キリストの御名によって祈ったら答えてくれるんですよ。それは私が何か素晴らしいから、良いことをしたから、一生懸命祈ったからではなくて、恵みなんですよ。私に良いものを受ける資格も何もないのに、ただお願いしただけで与えてくださるっていうのは恵みなんですよ。だからどれだけ神が、またイエス・キリストが恵みと誠に満ちておられるかということを、弟子たちと同じように私たちも体験することができます。求めたらね、信じてイエス・キリストのもとに行ったらね。だけどその情報だけでは、そうなんだ、いいね、そんな神がおられるなんて、で終わっちゃうんですよ。それが本当にその自分ごととして、神が本当に答えてくださるって、本当に私の人生にその興味を持っておられて、私を深いところから変えてくださるということを体験すれば体験するほど、このイエス・キリストが恵みと誠に満ちておられるということをもっと知るようになります。バプテスマのヨハネはイエスのことを、私よりも先におられたと証言しています。面白いですね。ルカの福音書覚えてますか？半年前ぐらいにやりました。一章ルカ、あ、今開かなくていいですよ。にバプテスマのヨハネがどのように生まれたかということは、バプテスマのヨハネの生まれた経緯が書いてあります。イエス・キリストよりも約半月前に生まれてるんですよ。半月前、ごめんなさい、半年前に、6ヶ月ぐらい前に、約ね。だからこの地上だけで言えば、この肉体としての、人間としてのそのイエスというのはヨハネよりも後に生まれてるんですよ。でもヨハネはイエスのことを、私よりも先におられたって言ってるんですよ。ヨハネはここで何と言って、何を言いたいかっていうと、イエス・キリストはずっと昔からおられる神なんだってことを言いたいんですよ。この創造の初めから、その前からおられる、この全てを作った方が、そのイエス・キリストなんだって。私よりも先におられたんだということを証言しました。16節と17節。私たちは皆この方の満ち満ちた豊かさの中から、恵みの上にさらに恵みを受けたのである。 というのは、律法はモーセによって与えられ、恵みと誠はイエス・キリストによって実現したからである。イエス・キリストを、ヨハネは、またバプテスマのヨハネも含めて、体験したんですよ、彼らは。そして、イエス・キリストは、満ち満ちた豊かさを持っておられるって。イエス・キリストが持っておられる祝福というのは、大きな、なんか貯蔵庫みたいなのに、その、ストックしてあるような、備蓄してあるような、その豊かさじゃないんですよ。私にその豊かさの中から祝福を与えたら、イエス・キリストが持っておられる祝福が減るとかそんなもんじゃないんですよ。イエス・キリストは祝福の泉であり、祝福の源なんですよ。水がコンコンとその湧き出てくるように、イエス・キリストからどれだけ祝福をいただいても、イエス・キリストから祝福というのがなくなることはないんですよ。したら何ですか？受け取ったもん勝ちじゃないですか。私に用意されているものっていうのは無限にあるんですよ。皆さんにイエス・キリストが、イエス・キリストにあって神が用意しておられる祝福は無限にあるんですよ。私たちの一生を全部使っても受け取ることができないほど無限に、そのぐらいの大きな、多くのその祝福を神は私たちのために一人一人のために用意しておられるんですよ。聞くだけだったらもったいないね。たくさんごちそうを作って用意してありますから。ああ、そうですか。嬉しいですね。ありがとうございます。行かないと。ごちそう食べれないよ。聞いて、実際に行って、見て、味わうんですよ。イエス・キリストとの関係というのは、その関係の中にいないと、イエス・キリストの素晴らしさを本当に味わうことはできないですよ。恵みの上にさらに恵みを受けたって考えたことあります？恵みというのは毎回毎回新しくされるんですよ。一回その恵みを受けたからといって終わりじゃないんですよ。イエス・キリストの前に、また神の前に出ていくたんびに新しい恵みを与えてくださるんですよ。良いものを受ける資格のないものに良いものを与えてくださるんですよ。何度でも私がイエス・キリストの前に行って、聞いて、見て、そして信じて受け取って体験したその恵みというのは、何度でも新しいものがですよ。同じのじゃないですよ。新しいものがその恵みの上にさらに恵みを加えて良いものを与えてくださるんですよ。だから行けば行くほどですよ。キリストのもとに行けば行くほど。この恵みというのは自分の熱心さとか自分の努力によって得られるものじゃないんですよ。恵みを受けるって。だから与えてもらうんですよ。だから与えてくださる方のもとに行かないと。与えてくださる方にお願いしないと。そうやって受けるんですよ。モーセは律法が与えられました。旧約ですよ。行い、良い行いをすることによって、神の前に正しい行いをすることによって、神から義、正しいと認められる。神との関係の中に留まっていられる。律法を守れば、ルールを守れば祝福。ルールを守らなければ呪い。それが旧約です。だけど、イエス・キリストには恵みと、イエス・キリストは恵みと誠を実現したって。もう打ち立ててくださったんですよ。イエス・キリストの十字架と復活によって。この新しい契約を、イエス・キリストが十字架で血を流して私たちの身代わりとなってくださったことで、この新しい契約、イエス・キリストを信じるというその信仰によって救われるっていう、行いによるんじゃないんだって、知識によるものでもないんだって、頑張りによるものでもないんだって、信じたらその瞬間に救われるんですよ。誰でも、どんな人でも、どんな過去を引きずっていようと、イエス・キリストがその私の罪のために、私の悪のために、私の汚れている心のために、私が罰を受けないようにイエス・キリストが代わりに十字架で死んでくださったということを信じたら、その瞬間に神は私たちを正しいって、私の罪をイエス・キリストにが負ってくださったって、だからイエス・キリストが代わりに罰を受けてくださったので、私にはその罪の、私を罪のないもの、一度も罪を犯したことのないものとして見てくださって、私に本来向けられているべきこの罰というのをイエス・キリストが全部負ってくださったので、私はその罰から免れることができるんですよ。帳消しにしてくださるんですよ。イエス・キリストはそのような方ですよ。大きな恵みですよ。こんな神との関係が与えられるなんて。 私たちが正しくないんだったら罰せられて当然なんですが、それを神がかわいそうって思ったんですよ。だから神との関係が与えられるっていうことだけでも恵みなんですよ。だって考えてみてくださいよ。この祝福のもといであられる方、この全世界全てを作られた方とその関係を持つことができるって、旧約だってものすごい恵みなんですよ。大変かもしれないけど、そんなチャンスなんて普通ないから。だけどその恵みの上にさらに恵みを与えてくださって、私ユダヤ人だけじゃなくてイスラエル人だけじゃなくて律法を守れる人だけじゃなくて、その全ての人がイエスキリストを信じて神との関係に入ることができるようにキリストが十字架にかかってくださるなんて、そしてキリストを信じる信仰によって神との関係が始まるなんて、全ての人にキリストを信じた全ての人に聖霊が与えられるなんて、さらなる恵みじゃないですか。イエスキリストは恵みの上にさらに恵みを加えてくださる方ですよ。私たち毎日の生活の中でこのイエスキリストの恵みを味わうことができるんですよ。キリストのもとに行って、聖書が言っているキリストについての情報を信じて求めるんだったら、その恵みの上にさらに恵みを加えてくださるイエスキリストの恵みを毎度毎度味わうことができます。18節、未だかつて神を見た者はいない、父の懐におられる一人子の神が神を解き明かされたのである。誰も神を見ることはできません。神があまりにも正しい方だから。そのモーセがあなたの顔を見させてくださいって神にお願いしました。あなたは私の顔を見ることできないって、清すぎるから。だけど私のそのアフターグロー、この私のこの光を、消えていく光を、この電気を消したらちょっと光がボワーって残っていくような、そういうその残りがじゃなくて残り光わかんないです、それをその残光みたいなのをその見ることはできるって、もうそれでもモーセだけですよ。そんな見たの、私が通り過ぎるまで私の手であなたをこの岩の中に隠しておくからって、で私が通り過ぎた後にそのあなたは私のこの残光を見ることができるって、それが精一杯なんですよ、モーセでも。だけど だからその神がどのような方かっていうのは私たち実際には分かんないんですよ。聞いてるだけではやっぱ分かんないんですよ。そして預言者たちを通して私たちが、その多くの人たちが聞けて、そして記録に残せて読んで学べるようにしてくださったんですよ。だけどそれだけでは分かんないんですよ。だからイエス・キリストが人となって人間の中に住んでくださったんですよ。一人子である神が、イエス・キリストが父なる神というのがどのような方なのかということを体現してくださったんですよ。だからイエス・キリストとその父なる神というのはもちろん同じ神なので、その完全に調和してるわけですよ。イエス・キリストを見たら天の神を見るっていうイコールですよ。イエス・キリストは自分の御心じゃなくて神の御心を行うために来たんだって、やることなすこと全部その調和してるわけですよ。だからイエス・キリストを見たら、そしたら神を見ることになるわけです。キリストを体験するということは天の父を体験するということですよ。あなたは、私は、私たちはイエス・キリストをどこまで知ってますか。イエス・キリストが祝福のもといだということ、祝福の泉だということを皆さん知ってますか。体験してますか。毎度毎度新しい恵みを与えてもらってますか。以前いただいた古い恵みで満足して現在進行形の恵みを受け損ねてはもったいないですよ。今この時に神が皆さん一人一人に用意しておられる恵みとして用意しておられる祝福を差し出しておられるんですよ。一つ一つ信じて受け取っていくんであれば、それは皆さんのものですよ。私のものですよ。でも、まあもうこれぐらい知ってるし、これぐらい分かってるし、あの前よくしていただいたし、そしたら新しい今神が私たちに差し出しておられるその恵みを受け損ねちゃうんですよ。以前よくしてもらったから、だから頑張って従っていかなければならない。じゃないですからね。神に従っていこうっていうその思いも、神に従うその思いに応じて力が与えられるのも、これも全部恵みなんですよ。 恵みをありがとうございます、この恵みとして与えてくださったことを感謝します、なので私は頑張ります、それでは履き違えてます。恵みを受け取って神に応答して生きるにはさらなる恵みが必要です。イエス・キリストの恵みを受け取るというその信仰も恵みとして与えられますが、それに感謝して感動して心動かされてあなたに従いますと言って一歩踏み出すには力が必要です。その力が与えられるのは恵みなんですよ。だからどこまで行っても恵みから私たちがその離れてしまったら、その瞬間に私たちはこの枯渇するんですよ。力も思いも喜びも安心も全部なくなります。全部恵みなんですよ。私の力によるものなんて一つもないんですよ。神が恵み深いかなということを信じて、ああ、また新しく私に恵みとしてこれこれをあなたに従える思いを力を実際の行いを言葉をお与えくださいって、そして恵みを受け取るんですよ。したら良い行いが実現しますよ。それがないんだったら自分の力でやるしかないじゃないですか。主ありがとうございます、あとは私にお任せください、やりますからとか、必ずバーンアウトします、燃え尽きます、一歩進めません。全部恵みなんですよ。クリスチャンライフから恵みというそのものが一個でもなくなったら私たち途端に行き詰まります。全部恵みです。許されることも恵み、力も恵み、信じることも恵み、全部恵みなんですよ。良いものを受ける資格のないものに神が良いものを与えてくださる、もうその恵みがベースです。聖霊はそれを思い出させてくださるんですよ。恵みなんだぞって、できないって言ってるあなたに神が良いものを与えようとしてるんだって、わあ、もうどの面下げて神の前に行くんだって、その面下げて行けよって資格のない顔の私のまま行けるんですよ。恵みで資格を与えてくださるから、イエス・キリストの皆という、私に何か必要なものってのはないんですよ。本当に信じるだけですよ。だからそうやって日々イエスのもとに行って、イエスを見て触れて体験する必要があるんですよ。誰でも疲れていて重荷を負っているものは私のもとに来なさい、来なさいって、疲れてるんだったら来なさいって、いや頑張ります、これから先は私もうあなたに良くしていただいたので頑張ります、疲れてるんだったら来なさいって、弱ってるんだったら来なさいって、なんでそこで頑張るのって、頑張れないから恵みとして良いものを与えようとしてるのに、なんでそこで悩むのよって。もし天使さんたちが、私たちを見ている天使さん、天使がね、御使いたちの会話を聞くことが、見たりすることができたら面白いかもしれないですね。私がなんか、うー頑張りますとかって言ってる間、そうやってその神に言うたんびに、その天使さんたちが、はぁみたいな。意味わかんねえとかって。なんでって、できないから与えるって言ったのに、はぁなんで求めないの、いや、本当なんでしょうね。恵みなんですよ。なのに頑張るんですよ。頑張らないんですよ。頑張るんだったら求めるんですよ。信じるんですよ。そこに自分の労力と時間を使うんですよ。そして神から良いものを与えていただいて前進するんですよ。できないから恵みとして与えてもらわないと。できないからこそですよ。19節から34節まではバプテスマのヨハネの証言です。少し長いですけど、19節から24節までお読みします。ヨハネの証言はこうである。ユダヤ人たちが祭司とレビ人をエルサレムからヨハネのもとに使わして、あなたはどなたですかと尋ねさせた。彼は告白して否まず、私はキリストではありませんと言明した。また彼らは聞いた。では一体何ですか？あなたはエリアですか？彼は言った。そうではありません。あなたはあの預言者ですか？彼は答えた。違います。そこで彼らは言った。あなたは誰ですか？私たちを使わした人々に返事をしたいのですが、あなたは自分を何だと言われるのですか？彼は言った。私は預言者イザヤが言ったように、死の道をまっすぐにせよと荒野で叫んでいる者の声です。彼らはパリサイ人の中から使わされたのであった。ユダヤ人の、特に宗教指導者たちは、このバプテスマのヨハネが何者なのか知りたかったんですよ。 あなたは何ですかって、不思議な質問ですよね。私ですかみたいな。彼のもとに多くのユダヤ人たちが集まってたんですよ。マタイの3章の5節と6節にはこう書いてあります。さてエルサレム、ユダヤ全土、ヨルダン川沿いの全地域の人々がユハネのところに出て行き、自分の罪を告白してヨルダン川で彼からバプテスマを受けた。多くの人たちがヨハネのメッセージを聞いて自分の罪を認めてバプテスマを受けたんですよ。私たちからすると別に何の問題もないんですが、ユダヤ人って、この当時のユダヤ人たちからすると大変なことなんですよ。なぜかというと、当時のユダヤ人たちはその自分の身を清めるために水に入ることはしました。でもバプテスマを受けないんですよ、彼らは。自分たちはユダヤ人であれば神のもう民なので、神との関係があるので、だからバプテスマを受ける。古い自分に死んで新しくその神に向かって生きるということをしなくていいって彼らは理解してたんですよ。だからバプテスマ、洗礼というのは、その彼らにとってどういうものかというと、非ユダヤ人が、神との関係が全くなかった人が神との関係に入るための儀式なんですよ。なのに多くのユダヤ人たちが自分の罪を告白して、そしてバプテスマのヨハネからバプテスマを受けてるんですよ。バプテスマのっていう、そのこの肩書きがつくほど多くの人たちにバプテスマを授けてたんですよ。だからなんでそんなことしてんねんって、こいつ何者やねんって、そうやってその宗教指導者たちは驚いたというか、何が起こってるんだということで、その身元を紹介に行ったわけですよ。そしたら、あなたは何者ですかと言ったら、バプテスマのヨハネは私はキリストじゃないって。だからヨハネ、バプテスマのヨハネは多くの人たちにバプテスマを授けたんだけど、キリストではないです。そしてあなたはエリアですかって、エリアではないって。なんでそんなことを聞いてるかというと、マラキという旧約聖書の一番最後にその箇所があるんですけど、そのマラキ、預言者マラキを通して神はこのような約束をしています。さて、ごめんなさい。見よ、私は主の大いなる恐ろしい日が来る前に預言者エリアをあなた方に遣わす。彼は父の心を子に向けさせ、子の心をその父に向けさせる。だから、そのキリストが来られる前にエリアが来るんだって。で、そのようなその預言ですよ。約束ですよ。だから、あなたはそのキリストが来る前に来られるはずの預言者エリアなのかって聞いたんですよ。だけど、ヨハネは違いますって言って言いました。そしてあなたはあの預言者ですかって、申命記の18章です。ここでは今開けませんけど、申命記の18章でモーセが私のような預言者をその起こすっていうことを神が約束しておられるよと言いました。で、この私のような預言者っていうのはイコールキリストなんですけど、だから、まあ、彼らはちゃんとまだ理解できてないんですよ。モーセが言ってるそのあの預言者っていうのとキリストと同じだっていうことを、その彼らは理解してないわけです。その彼らのそのイメージとしては、メシアというのは王だから。だけど実際はイエス・キリストは王であり、祭司であり、そして預言者でもあるから、全部なんですよ。だから理解できてないんですよ、まだ。点と点がつながってないんですよ。それで、バプテスマのヨハネは自己紹介をしています。私は荒野で叫んでる者の声だって。その声が叫んでる内容は、主の道をまっすぐにせよって。で、当時王様、まあ、特にローマだと皇帝ですけど、が田舎にその視察に行ったりするんですよ。その時にその土木建築の妊婦たちがその使わされるんですよ。この道をまっすぐにして、曲がりくねった道をその王様がね、行ったら酔うかもしれないし、ガタガタガタガタしてたら、うちも道をまっすぐにしてくれないかな。で、その道をまっすぐにして、そのスムーズにその自分の目的地について、そしてそこで役割を果たすことができるようにそのする人たちがいたんですよ。で、ヨハネは自分のことをその主の道をまっすぐにするものなんだって。だからバプテスマのヨハネは人々に罪の自覚をさせて、悔い改めを促して、罪の許しを求めさせたんですよ。許されたいって、神との関係をに行きたいっていうその思いをその与えたんですよ。そしてイエス・キリストによって罪の許しは与えられるし、 罪が許されたら神との関係が始まるんだっていう、そのスムーズな道を作るんです。それが私の役割なんだと言ってます。ただしバプテスマのヨハネは自分でも言っているように預言者エリアではないんだけど、預言者エリアなんですよ。なんかわけはわかんないこと言ってますけどバプテスマのヨハネはバプテスマのヨハネです。で、ルカの1章の17節、御使いガブリエルがこのヨハネが生まれる前にお父さんのゼカリアの前に現れて言いました。長いセリフですけど、その中の一節です。彼っていうのはバプテスマのヨハネね。彼こそエリアの霊と力で主の前触れをし、主っていうのはキリストのことですね。父たちの心を子供たちに向けさせ、逆らう者を義人の心に立ち戻らせ、こうして整えられた民を主のために用意するのですって。さっきのマラキのその予言と似てますよね。その役割がね。で、マラキの話は、もう最後の最後、イエス・キリストがもう一度戻ってこられるときに、あの予言というのは完全に実現します。だけどここではそのイエス・キリストのその再臨ではない、再臨というかそのイエス・キリストがその神の国を実現するわけじゃないので、その物理的に、だからそのまだエリアの霊とその力を持って使えるんですよ。で、黙示録の11章にその2人の証人というのが出てきますけど、その2人の証人の1人はこの預言者エリアだろうというふうに言われます。まあ、それはまた後日話せたらと。それだけじゃなくて、イエス・キリストもこう言ってます。マタイの11章の14節。あなた方が進んで受け入れるなら、実はこの人こそ来たるべきエリアなのですって。だから、そのバプテスマのヨハネの言ってることを進んで受け入れるんであれば、つまり自分の罪を認めて罪を許されたいというふうに思うんであれば、そしてイエス・キリストに、そのイエス・キリストにつながるそのスムーズな道を歩んで、イエス・キリストを信じるのであれば、バプテスマのヨハネがそのエリアとしての役割を果たすんだって。だからバプテスマのヨハネは自分では私はヨハネだと言ってますけど、彼がやってることに関してはそのエリアの霊で、またその力によってその証をしてるんですよ。だからそういう意味では確かにその預言者エリアだったとも言えます。そういう意味です。25節から28節、彼らはまた尋ねていった。キリストでもなくエリアでもなく、またあの預言者でもないなら、なぜあなたはバプテスマを授けているのですか。マタイのバージョンだと、何の権威を持ってこんなことをしてるんですかです。大げさというか大きなことだからね。ユダヤ人にとってバプテスマを受けるってことは、自分が異邦人のように、自分が神のないもの、神がない者たちのように今まで生きてましたって、それを告白して新しく生きますっていうぐらいの大きなことを多くの人たちがそのやってるわけだから、何の権威を持ってやってんだって。ヨハネは答えていった。私は水でバプテスマを授けているが、あなた方の中にあなた方の知らない方が立っておられます。その方は私の後から来られる方で、私はその方の靴の紐を解く値打ちもありません。このことがあったのはヨルダンの向こう岸のベタニアであって、ヨハネはそこでバプテスマを授けていた。私はバプテスマをその水で授けますよって。でも後から来られる方、キリストは霊と人でバプテスマを授ける。ルカのバージョンです。ルカの3章の16節。つまりヨハネは形として、その神に対するその正しい良心の誓いなんですよ。古い今までの生き方に死んで新しく生きますというその誓いを立てるというのが水のバプテスマです。その後イエス・キリストを信じて、イエス・キリストのところに行って、イエス・キリストに従っていくのであれば、イエス・キリストを体験するのであれば、何が待ってるかというと、聖霊と火によってバプテスマを受けるって。つまりどういうことかというと、新しい命が始まるんですよ。内側に聖霊が住んで、私たちの内に住んでくださって、私たちの心に神の愛や神の憐れみや神の恵み、私たちに神が願っておられることを教えてくれるんですよ。そしてその力を与えてくれるんですよ。水のバプテスマと聖霊によるバプテスマは全然違います。水でバプテスマを受けただけだと、キリストに従うっていうその力がないんですよ。 キリストについて知ってるかもしれないけど、正しい理解があるかもしれないけど、本当の意味でそのイエス・キリストがどのような方かという個人的な関係で知らないんですよ。ユダヤ人の多くの宗教指導者たちはメシアについて当然知ってますよ。だけどあなた方が知らない方だって、知識においては知ってるんだけど、そのメシア自体を知らないってどんな方なのか。メシアであるこのイエス、そのキリストと比べると、私ヨハネなんてこの方の靴紐をその解くのにも値しないって。主人の靴を脱がせるという作業は、当時の家の中にで使えていたしもべ、もしくは奴隷の最下層の人の仕事です。一番下っ端が靴の紐を解く、そして主人の靴を脱がせて主人の足を洗うということをしていました。一番新入りです。一番下っ端です。それすらも私には価値がないって言ってるんですよ、バプテスマのヨハネは。自分の目の前に多くの人たちがいて、自分のそのメッセージを通して多くの人たちが自分の罪を認めて、そして神を求めて許してくださいっていう、その新しい生き方をやりたいっていう、言ってみれば大リバイバルが起こってるのに、私なんてこの方の靴紐を解く値打ちもないって。どれだけのこのギャップが、人間的にどれだけ神が使ってくださったとしても、どれだけ成功したとしても、どれだけのものを持ったとしても、イエス・キリストと比べたら、私はこの方の靴の紐を解く値打ちもないっていうふうに言わしめるんですよ。ヨハネはそれほどイエス・キリストのことを知ってるんですよ。教えてもらってるんですよ、聖霊によってね。29節から34節。その翌日、ヨハネは自分の方にイエスが来られるのを見て言った。見よ、世の罪を取り除く神の子羊。私が、私の後から来る人がある。その方は私に勝る方である。私より先におられたからだと言ったのは、この方のことです。私もこの方を知りませんでした。しかし、この方がイスラエルに明らかにされるために私は来て、水でバプテスマを授けているのです。また、ヨハネは証言していった。御霊が鳩のように天から下って、この方の上に留まれるのを私は見ました。私もこの方を知りませんでした。しかし、水でバプテスマを授けさせるために、私を使わされた方が、神が、私に言われました。聖霊がある方の上に下って、その上に留まれるのをあなたに見えたなら、その方こそ聖霊によってバプテスマを授ける方である。私はそれを見たのです。それでこの方が神の子であると証言しているのです。神が、その誰がキリストなのかということを教えてくださるって。でそれはあなたが水でバプテスマを授けたら、その人の上にその聖霊がハートの形を持ってその下られるって、それを見たらこの人こそがそのキリストだということを知りなさいということをバプテスマのヨハネに事前に教えてたんですよ。そしてイエス・キリストにそのバプテスマを授けた時にそれが実際に起こったんですよ。それを見たって。だから言ってるんですよ、この方が私よりも先に来られる方、私の後に来られて、私の後に来られて、私よりもその先におられた方、この方がキリストだって、イエス・キリストのことを指さして、この方が世の罪を取り除く神の子羊だって。旧約聖書では罪を許す、許可するの、あの許ではなく恩赦の赦です。許すっていう、完全に許すっていう言葉は出てきません。罪が許されるっていうときは、そのヘブライ語では、そのカポールって意味がある、その言葉を使うんですけど、そのカポールっていうのはどういう意味かというと、覆うって意味です。罪を覆うんですよ。動物の血では完全にその罪を許す、贖うことはできないんですよ。だから、その覆われてるんですよ、私たちの罪は。で、それをイエス・キリストの血によって全部その許すんですよ。だから、イエス・キリストの許しと、旧約時代の許しっていうのは全く違うんですよ。で、ここで、その、世の罪を取り除くって言ったんですよ。覆うじゃなくて。イエス・キリストは世の罪を取り除くんだって。そして神の子羊だって。この当時の人たちは分かりますよ、すぐに。子羊ということは、その生贄だって。私たちの罪を神が許してくださるために、私たちの代わりに身代わりとなって死なれるんだって。水越しの祭りの時には子羊がほふられます。屠殺されます。 そのイメージと合うんですよ。だからバプテスマのヨハネはイエス・キリストのことを指さして神の子羊って言うんですよ。何のための子羊かというと、世の罪を取り除くための。私たちはこのイエス・キリストを体験的に知ってるでしょうか。このイエス・キリストの素晴らしさを見て、イエス・キリストの素晴らしさの前に自分がどれだけ霊に貧しいかということをどれだけ自覚してるでしょうか。それとも対等でしょうか。主よと言いながら、主よ主よ主よと言いながら、なぜあなたはこんなことをしてくれないんですか。なぜ私にこんなことが起こるんですか。なぜですか。なぜですか。なぜだろう。バプテスマのヨハネでもってしても、イエス・キリストの靴の紐を解く値打ちもないんですよ。私には何の値打ちもないんですよ。だから恵みなんですよ。良いものを受ける資格のないものに良いものを与えてください。その方が私に日々の生活の中で聖霊と火によってバプテスマを与え、私を内側から変えてってくださるんですよ。私の内側にその力を満たしてくださって、イエス・キリストのことを職場でも学校でも家庭でも一人でいても他の人たちといても覚えていられるようにしてくださるんですよ。その恵みに期待して求めるんであれば、イエス・キリストのもとに行くんであれば、誰だってこの恵みを恵みとして与えていただくことができるんですよ。イエスが私を含む、私たち一人一人を含む世の罪を取り除く神の子羊だということをどれだけ体験しているでしょうか。私が家の地のパンです。私のもとに来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者はどんな時にも乾くことがありません。イエス・キリストはそう言いましたよ。ヨハネの6章です。古い生き方に沈むときに、私たちイエス・キリストのもとに行くんですよ。またできませんでした。イエス・キリストのもとに行くんですよ。罪悪感とか罪責感に苛まれるときに、ああ、私こんなことやっちゃいました。イエス・キリストのもとに行くんですよ。ああ、またこれできなかった。イエス・キリストのもとに行くんですよ。そして許していただいて、恵みによって力をいただいて、前進するんですよ。そうやってイエス・キリストを体験するんですよ。実際に行かないと、実際に求めないと、そうじゃないと知識で終わっちゃいますよ。それではイエス・キリストを本当に知ったってことにはなんないですよ。私たちの毎日の生活が変わるんですよ。私たちに力が与えられるんですよ。それを体験したい。35節から最後51節までは弟子たちの証言です。35節から39節。その翌日、またヨハネは二人の弟子と共に立っていたが、イエスが歩いて行かれるのを見て、見よ神の子羊と言った。二人の弟子は彼がそういうのを聞いてイエスについて行った。イエスは振り向いて彼らが近づいてくるのを見て言われた。あなた方は何を求めているのですか。彼らは言った。ラビ、訳して言えば先生、今どこにお泊まりですか。イエスは彼らに言われた。来なさい。そうすればわかります。そこで彼らはついて行って、イエスの泊まっておられるところを知った。そしてその日彼らはイエスと一緒にいた。時は10時頃であった。ヨハネにそのイエスがキリストであるということを教えてもらったんですよ。この二人の弟子はもともとヨハネの弟子です。だけどそれを聞いて二人の弟子はイエスについていったんですよ。自分の弟子が師匠である自分を置いていくんですよ。ああ行っちゃった、てんてんしょぼんとはならずに喜んで見送ってるんですよ、ヨハネは。だって私ではなくて、私はキリストではなくて、私はキリストを指し示すものだということを知ってるからです。だからイエス・キリストのもとにその人々が行くことを喜ぶんですよ。ヨハネは自分のグループを大きくするためではなくて、イエスに従う者を一人でも多く作るために仕えたんですよ。そしてイエスに質問します。ごめんなさい。イエスが二人に質問します。何のためについてくるの？そこに来た理由を、その動機を聞きました。そしたら、二人は何て言ったかというと、どこに泊まってるんですか？なんか、ん？だけどこれは、キリストと一緒にいたいんですよ。あなたについていきたいんだって。だからどこに泊まってるか知りたいんだって。あなたのことをもっと知りたいって。そういう質問です。 あなたの宿を教えてくださいって。このホテルですか？あの民宿ですか？そういうのじゃなくて、一緒にいたいんですよ。だから場所が知りたいんですよ。イエスについての情報ではなく、どこに住んでるか、どこにその泊まってるかではなく、イエスとの関係を通してイエスを体験的に知りたいって彼らは思ったんですよ。だから来なさいって、そしたらわかるよって。どこに住んでるかもどこに泊まってるかもわかるし、そして私がどんなものかということをあなた方は体験して知ることになるよって。そしてその39節の後半にあるように一日を過ごしたんですよ、キリストと一緒に。そしたらどうなったかというと、40節、ヨハネから聞いてイエスについていった2人のうちの1人はシモン・ペテロの兄弟アンデレであった。彼はまず自分の兄弟シモンを見つけて、私たちはメシア、訳して言えばキリストに出会ったと言った。彼はシモンをイエスのもとに連れてきた。イエスはシモンに目を留めて言われた。あなたはヨハネの子シモンです。あなたをケパ、訳すとペテロと呼ぶことにします。もしくは呼ぶことになります。アンデレはイエスと一日過ごして、イエスが神の御子キリストであるということを確信したんですよ。言ったからです。見て、聞いて、触れて、イエスキリストを体験したから、ああ、この人こそ私たちが待ち望んでたキリストだということを確信したんですよ。行ったからです。行かないと分かんないです。ヨハネから聞いただけでは分かんなかったんですよ。自分で体験的にイエスをと一緒に一日過ごしたから分かったんですよ。だから、ああ、この人がキリストだって分かったので、その次の行動があるんですよ。キリストを証ししたんですよ。自分の一番身近な兄弟のシモンに、後のペテロに、そのことを伝えたんですよ。私たち神との関係があって、そしてイエス・キリストを本当に理解して、イエス・キリストを個人的に知らないと人に伝えるということはできません。どれだけ素晴らしいかということが分からないと、自分の頑張りとかやらなければならないとか、その方がいいとかっていうのではキリストを明かしすることはできないです。だけどキリストのもとに行って、キリストから学ぶのであれば、そして体験的に知るのであれば、私たちはイエス・キリストがどのような方かということを知ることができるので、その喜びや感謝を胸に他の人に当然のものとして伝えることができます。だから伝えるが先じゃなくて、キリストを体験するが先です。シモンは、ごめんなさい、イエスはシモンに目を止められたと。シモンっていうのは聞くものって意味ですよ、ヘブライ語で。ケパっていうのは、アラム語で、当時イエス・キリストたちがおそらくその普段の言葉として使ってたのはアラム語だろうというふうに言われてますが、アラム語の名前でケパです。で、それを、ギリシャ語に直すとペテロ、小岩って意味です。だから聞くものから小岩に呼ぶんだって。将来を見越して言ってるんですよ。この後、もうちょっと後にそのペテロという名前を実際に与えます、イエス・キリストは。その時に何が起こってるかというと、あなた方は私を何と言いますかって言いますよ。イエス・キリストは質問します。で、ペテロが答えて言うんですよ。あなたは生ける神の御子キリストですって言いました。その時に、あなたは幸いだって。ヨナの子シモン、あなたは幸いだって。あなたは今まではシモンだったけども、これから私はあなたのことをペテロと呼ぼうって。小岩ですよ。この上に教会を建てるって。この上のこのっていうのはペテロじゃないです。ペテロ上に教会建ったらぐらぐらぐらぐらします。そうじゃなくて、この上というのはあなたは生ける神の御子キリストですというその信仰の上に教会を建てるってイエス・キリストは言ったんですよ。これがペトラですよ。ペテロっていうのは小岩です。ペトラっていうのは大きな岩です。信仰が大きな岩です。もともと聞くだけのものだったシモンが信じて、イエス・キリストを信じて、この大きな信仰の岩の上に小岩としてその築き上げられていくんですよ。その一つのピースになるんですよ。聞いて、イエス・キリストについて聞いて、イエスというキリストがおられると聞いて、言って、体験して、信じたんですよ。だから、この岩の上に建てられるんですよ。イエスは、シモンがそうやって霊的に成長するという将来を見たので、あなたは、私はあなたのことを、そのペテロと呼ぶことにするっていうのは、将来的にね、になるわけです。イエス・キリストはシモンだけじゃなくて、私たち一人一人を見ておられるって知ってます。私たちの霊的な成長を考えておられて、願っておられるんですよ。だから私たちがイエス・キリストのもとに行くのであれば、 神は喜んで私たちのその霊的な成長を促しますよ。はっきりとイエス・キリストを見て、はっきりとイエス・キリストを信じて、そしてイエス・キリストを体験して、そしてイエス・キリストの愛とか恵みとかの上に私たちがその行こうって、そしてそのイエス・キリストは神の御子、生ける神の御子、キリストだというその信仰の上に固く立つことができるように私たちを据えてくださいますよ。43節。その翌日、イエスはガリラヤに行こうとされた。そしてピリポを見つけて、私に従ってきなさいと言われた。ピリポはベツサイダの人で、アンデレやペテロと同じ町の出身であった。彼はナタナエルとを見つけて行った。私たちはモーセが律法の中に書き、預言者たちも書いている方に会いました。ナザレの人で、ヨセフの子イエスです。ナタナエルは彼に言った。ナザレから何の良いものが出るだろう。ピリポは言った。来て、そして見なさい。ピリポはイエスに声をかけられてイエスに従った人ですよ。そしてイエスに従っていったので、イエスを体験的に知って、イエスが神の御子キリストであるということを信じたんですよ。なので自分のその友人のナタナエルのところに行って、私はキリストを見たんだって、このナザレ人イエスが、イエスって名前はたくさんいたので、どのイエスよってなるんですよ。だからナザレ人イエスを紹介したんですよ。47節。イエスはナタナエルが自分の方に来るのを見て、彼について言われた。これこそ本当のイスラエル人だ。彼のうちには偽りがない。ナタナエルはイエスに言った。どうして私をご存知なのですか。イエスは言われた。私はピリポがあなたを呼ぶ前に、あなたがイチジクの木の下にいるのを見たのです。ナタナエルは答えた。先生、あなたは神の子です。あなたはイスラエルの王です。これもちょっとなんか不思議な会話なんですけど、ナザレから何の良いものが出るんだろう。ミカ所ね、旧約聖書のミカの中で、キリストはベツレヘムで生まれるって書いてあります。で、知らないんですよ、きっとね、ナタナエルは。イエスがベツレヘムで生まれたって。でも、ナザレで育ったんですよ。ナザレから何の良いものが出るだろうって。そうやって断言できるほどど田舎なんですよ。親近感超ありますね。イエス・キリストはそういうところに、ローマとかじゃないんですよ。エルサレムでもないんですよ。ナザレにいたんですよ。そしてピリポは来て見なさいって、来て見て触ってって、体験しなさいって、そうしたら分かるからって。それでイエス・キリストがナタナエルのところに行きました。そしてナタナエルがイチジクの木の下にいるのを見たよって。当時の文化では、その人がもし神の前に静まって黙想したり祈ったりしたいのであれば、イチジクの木の下にその座りなさいと。黙想の場所なんですよ、イチジクの木の下っていうのは。だからイエス・キリストがあなたがイチジクの木の下でにいたのを見たということは、見られてないのに見たということは、そのナタナエルが思い巡らしてきた思いとか、そのおそらくですけど、そのキリストについて考えてたはずですよ。それをイエスが知っておられるということは、ちょっとなんだこれはってなるわけですよ。驚いたんですよ。だからナタナエルはイエスのことを、あなたは神の子であり、あなたは王、つまりメシアだというふうに言ったんですよ。そんなことがわかるなんてメシアしかいないって。だけどそのナタナエルに対してイエス・キリストは、最後50節と51節、イエスは答えて言われた。あなたがイチジクの木の下にいるのを見たと私が言ったので、あなたは信じるのですか。あなたはそれよりもさらに大きなことを見ることになります。そして言われた。誠に誠にあなた方に告げます。天が開けて神の御使いたちが人の子の上を上り下りするのを、あなた方は今に見ます。あなたが聞いたこと以上のものを私についてきたら見るようになるよって。神の御使いたちが人の子というのはイエス・キリストです。その上を上り下りするのを見るって。イエス・キリストの生涯を通して多くの不思議な技が行われ、そして力強い御言葉が語られるんですよ。そうやってその見るんですよ。そして体験することを通して、イエスが本当に神の御子でありキリストだということを彼らは知るようになるんですよ。誰でも乾いているんだったら私のところに来て飲みなさいって。私を信じる者は聖書が言っている通りに、その人の心の奥底から生ける水の川がほとばしって流れ出るようになるって。それは聖霊のことを言われてるんだって。イエス・キリストのもとに行ったら必ずこの聖霊が与えられるんですよ。キリストを信じてキリストのもとに行ったら 問題は私たちがイエス・キリストのもとに行ってるかどうかですよ。教会に行ってるかじゃないです。キリストのもとに行ってるかです。私が問題を抱えるときに、私がなんかがっかりするときに、私がその毎日の生活の中でその聖書を読んだりなんか祈ったりするときに、そのときにキリストのもとに行ってるかですよ。聖書を開きながらデボーションの本を読みながら、そのイエス・キリストのもとに行かないってことは十分ありえます。自分の思いがそこにないんですよ。今日やるべきこと1ページ読んだ、ああ終わった、今日の短かった、よかった、ああ今日の聖書箇所なんか、イエス・キリストのもとに行ってないんですよ。そういう時はイエス・キリストのもとに行くんですよ。期待するんですよ。そこに何があるんだろう、私に何を語ってくださるんだろうって、私は何が見えるんだろうって、そうやってデボーションというのをするんですよ。デボーションというのはそもそも自分がその心を沈めて、その自分の思いを神にその捧げるっていうのがデボートっていうの、結果にデボートする、結果にコミットする、それと同じですよ。デボートっていうのはその本当にその自分の身を捧げるような、そういうそのニュアンスがありますよ。デボーションというのはイエス・キリストのもとに行くんですよ。そして聞くんですよ。祈りの中で御言葉を通して神が何を、聖霊が何を語ってくださるのか、そして私の生活の中で神必ず何か私の心を変えてくださるはずだから、何を見るかですよ。そうやって私たちイエス・キリストが本当に生きておられて、イエス・キリストが誠と恵みと誠に満ちておられて、その満ち満ちた豊かさの中から私たちに恵みを、さらに恵みを加えて与えてくださる方だということを体験するんですよ。知識だけじゃなくて、そして聖霊がそのすべての点と点をつなぎ合わせて、イエス・キリストという方を私たちに立体的に教えてくれるんですよ。キリストのもとに行きましょう。聖書を読むときに、祈るときに、デボーションするときに、そのデボーションの本を読むときに、キリストに期待しましょう。そしてイエス・キリストが自分自身の中に、私たちキリストにある兄弟姉妹の中に本当に生きて働かれているということをお互い見合うことができますように。神の愛と憐れみと恵みを毎度毎度受け取っていけますように祈ります。天のお父さん、あなたが私のことを愛しておられること、あなたが恵み深い方で憐れみ深い方であることを心から感謝します。でもそれが知識だけで止まってしまっているのであれば、あまりにももったいないです。あなたの愛、あなたの恵み、あなたの慈しみ、あなたの憐れみ、あなたの豊かさ、あなたの祝福、私たち一人一人に対する御心、それを私たちが毎日の生活の中で一緒にいる、ここで一緒にみんなと一緒にいるときも、一人でいるときも、学校にいるときも、職場にいるときも、家庭にいるときも、誰といてもどこにいても、イエス・キリストの素晴らしさを、イエス・キリストによって明らかにされたあなたの愛や恵みを体験することができるようにどうぞ助けてください。クリスチャンという歩みがあなたとの関係ではなくて、トゥードゥーリストを潰していくような宗教的な歩みになることがないように、また自分の思いとか世の中の思いとか肉の思いに持ってかれて教会を後にすると、キリストのことを、神のことを一切思い出さないようなことがないように、どうぞ助けてください。イエス・キリストのもとに行きたいです。キリストのもとに私たちを導いてください。聖霊が私たちを導いてくださるその声に聞き従うことができますように、キリストのことを信じて、イエス・キリストが与えてくださるその恵みを、愛を毎度毎度受け取っていけますように、どうぞここにいる一人一人をあなたが祝福してください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。最後に一曲賛美しましょう。